こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の大魔頭を鍛えるラジオマネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、
もうさ、バルミューダの時計、
うん、
知ってる？俺、針がないやつ。
知らない。バルミューダの時計、
時計が
さ、何が特殊な、なんか特殊なんですか？
いや、スマホをさ、寝室に持っていかないためにさ、
その電波的な話？
あとなんか見ちゃったりすんじゃん。直前で動画とか見ると。
はいはい。その、よくね、夜更かしになったり、頭に良くなかったり、電池が良くなかったりって。
そう。でも目覚ましってないなと思って。
お
う。さあ、またバルミューダが噛んだわ。バルミューダがおしゃれな出しやがって。
バルミューダ出してるんですね、時計。
そうなのよ。最近出したんだけど。
針がない時計ってどうやって時計見
んの？なんかね、光ってるから。だけど、これさ、USB-C で充電しなきゃいけないんだよね。あんま、どんぐらい持つかわかんないけど。はいはい、音がいい。スピーカーみたいな、なんか、あの、休む時の雨の音みたいなのとか入ってたり。
へぇ、おしゃんな音で起こしてくれる、
ね。そうそう、なんかあと、なんだろう。集中音みたいな出したりとか。
ほうほうほう。
なんかすんだけど。
うん。
いいんだけどさ、これ5万円もすんだよ。高くね。
高っ。目覚ましに5万円。
え？そうなのよ。なんかさ、目覚まし、でもいろいろ使えるんだと思うんです。いろんな機能が。
はいはい、はい。
でもすごいかっこいいから、わかんないのよ。
はあ、
使い方が。
あ、機能はね。何があるかわかんないわけですね。
シンプルすぎて、なんか多分、2回押すとかいろいろあるんだろうけど、
うん、
そんな覚えらんないじゃん。
はいはい。いや、AI に聞けばいいじゃないですか、
それも。いや、それ聞くの、これを、いちいち
気になる。
AI じゃなくて、別にそれバルミューダのホームページに書いてあるわ。
あ、そっか。
それだったら。いや、でもなんかね、ちょっと、寝室にね、これと、バルミューダのランプを置いて、寝ようかなっていう、ちょっと休憩が必要だなと思ってる日々です。疲れすぎてる。
それは何？どっちかって言うと、なんて言うんでしたっけ？デジタルデトックスな方。
デジタルデトックス。
的なニュアンス？いろいろほらあるじゃないですか。電波が、電磁波から離れたりとかさ。
まあもう無理やん、電磁波は。
あ、そっちじゃなくてね。
Wi-Fi まみれで生きてるからさ。
はいはいはい。
いや、それもあんだろうけど、いや、なんか疲れるよね。
あ、そういうこと、
ね。なんかちょっとこう、AI に指示出さなきゃみたいな。あるじゃん。
まあまあ、そうね。
なんか、ね。
っていうかこれ5万じゃなくて、6万じゃないですか。
え？じゃあなんか初回割引みたいな。4万8千ぐらい。
5万9400円って出て
る。高いでしょ？
高い。
いやいや、ディスってないよ。ぜひっていう宣伝だよ。
スリープ家電っていう通称で出てるんですね。心地よい時間を演出するスリープ家電。
そうそう、でも、ね、音がいいよ。
でもフル充電したら24時間持つみたいです。
でも24時間しか持たない時計なんてある？逆に言えば。だって電池入れたらさ、何時間。
そうだよね。1日って24時間でしたね。それで終わっちゃうってことか。
ああ。スマホじゃねえんだからさ。短いよね、さすがに。
めちゃくちゃそうだね。今なんか携帯だと思った雰囲気で長めと思ったけど。
だって目覚まし時計って電池何年に1回買えるのみたいな話じゃん。
待って、クソじゃん。
いや、そうじゃないよ。いい音すんだよ。
それ、下手したら寝坊する可能性あるよね。
あ、でも、そう、あるのと、まあ、寝坊する、うん、でも、なんかね、12時、1時とか、その、ぴったりの時になんか、いい音がすんだよ。
はあ。
だ俺、ズーム会議とか忘れないの。
あ、
なんか忘れがち
なんだ。必ずね、タイミングで。
そうそうそう。
あ、でも、売り方、ちょっと私適当に言いましたけど、夜のデジタルデトックスをって書いてあるわ。
ほら。そう、だから疲れてて買ったんだ、俺多分。疲れてて買ったんだよ。もう。ちょっともういいやと。
ということでね、もしご購入された方でいろいろ使い道ありましたら、大久保先生に教えていただけたら。
多分そんなにないよ。目覚ましと音だよ。
ということで、今日の質問いきたいと思います。
はい。
ですね、今日は行きましょう。質問だけかな。質問だけですね。
はい。
いきますね。確定申告で売上の推移を見ていると、これまで付加価値だと、付加価値だったコピーライティングのようなナレッジワークが AI によって明らかに単価需要とともに下がっていると感じております。これあれですかね、
確定申告見てるね。
何ですか、お客さんが。会計事務所の方なのかな。
ああ、
そういう仕事のお客さん持ってる人なんでしょうね。
はいはいはいはい。
で実際 AI の導入によってホワイトカラーの生産性が大きく変わり、企業は人員削減やコスト構造の見直しを進めているとも言われています。その中で気になるのが、売上は落ちているのに付加価値の源泉が見えにくくなっているという点です。このような時代において財務税務の観点から見ると、利益構造はどう変わっていくのか、どこに付加価値を置くべきなのか、そもそも稼げるビジネスの定義はどう変わっていくのか、このあたりをどのように捉えればよいでしょうか。
知らねえ。
財務税務じゃないですね。
財務じゃねえよ、観点から見て。
うんうん、
おー、なるほどね。まあでも仕事なくなるんだろうね。
なんですかね。
俺のライターの先輩も言ってたもんな、やっぱ。仕事がすげえ減ってて。どうすんのね、単価も安くなってはどうすんのって言ったら、みんなどうしてんすかって言ったら、田舎に帰ってるっす。田舎に帰ってるってどういうこと
田舎で何する？
まあコスト削減なんだ
よ。ああ、
実家に、
ま、続けるけど。
実家ある人いいけどね。
うん。
そう。ある人いいのかわかんないけど。まあだからなくなるんだ、
ね。実際に仕事が減ってってるっていうのは、実際にその、うん、今まで発注元、
うん、
だったところが、それこそ本当に AI とか使ってるからってことなんですかね。
いや、しない、発注しないんじゃない？だってしないよね。この間さ、笑ったけど、公開収録の時にさ、置くチラシがないっつって、そういえば4月ギャラリーの会期だから、宣伝しようと思って、その場でね、画像持ってきて、情報入れたら、チラシできちゃうもんね、それっぽいの。
そうですね。
ね。だから、まあ、あれも。
印刷のアナログ対応の方が大変でしたからね。
そうだね。
作成よりも。
あれも外注してたけど、あれこれできるよねって思っちゃうよね。なんかそれこそさ、ニューヨークのフェア中に俺、ギャラリーのホームページ、クロードコードで作ってたら、できちゃうもんね、それっぽいの。
ギャラリーの何を作ってた？
ホームページ。
あ、ホームページね。
ホームページもその単純な一枚もんじゃないよ。めちゃくちゃリンクと写真とあって、今あんだけど、ホームページが。あんまいけてないから。
うん。
でもまあそっから、持ってくる、まあ素材があったのもあるけどさ、だ文章とかも、もともとチャッピーが、この、考えてるから、
うんうんうん、
サードアートギャラリーの企画とか一緒にやってるからさ、わかってんじゃん。で、そのベースになんか、こう、ホームページで、言うと、さらって出てきてさ。まあ、で、デザイン結構うまいから。
うん。
チャット GPT が。
最近デザイン。デザイン力上がりましたよね。
そう。それを出して、クロードコードに、このままのホームページ作ってっつって、まあ、ちょこちょこ直しながら、リンクこうやりながら、で、1日かかんないもんね。1日とか、アートフェア中の合間で合間、ちょうどよかった、なんか。ずっとこう、お客さんいるわけじゃないからさ。
はいはい、はい。
お客さんが。
クロードコードいじって、そこまでサイト作れちゃいました。自分で。
片手まで。
あら、そんな感じか。
いやいや、もうそれが
だから、ギャラリーの仕事はデザインがもともと扱うものがいいから、はめていけばサイトになります。
あ、まあ確かにそうなのよ。うん。そうそうそう。はめていけばそれなりになっちゃうもんね。ギャラリーはね。うん。だ更新も別に更新しててできちゃうからさ。いやー、なんかすごいなと思って。なんか、
なるほど。
そう。実務やってなかったからあんまさ触ってないんだけど、ギャラリーやって実務すごいやるじゃん。まあ、企画から何から全部やるからさ、その時にやっぱもう爆発的に AI が使えるよねっていう感じがありながら、最近だから、あと、ちょっといろいろあって、うちの会社のと借り入れをさ、ちょっとしようかなと思って、
うん、
今まで経理いたけどさ、経理外注だからさ、あんま、なんか、頼みにくいというか、まあ、頼みはいいんだけど、なんか借り入れ管理表とかさ、自分の足元の借り入れとかも2022年ぐらいの、で止まってたんだけど、まあ、別に金融機関出すわけでもないからさ、これなんか誰に頼もうかなと思ったら、あ、そっか、 AI でやればいいんだと思ってさ、なんかもうできちゃうもんね。で、算式間違ってますまで言われたもんね。
うん、
その中の算式、ここは間違ってるんで直しときましたみたいに言われて、あれ、これいらんぞと思いながら、だから、それこそこの間はあれだよね、お客さんのところでさ、もともとうちから独立した、コンサルのこと一緒に行ったんだけど、お客さんともさ、はいはい。で、彼はすげえ真面目だからさ、まあ、もちろん AI とか使ってんだけど、すげえ真面目だからさ、なんか、会食した後に夜中の12時半ぐらいに資料来たのが決算書が来て、で、次に打ち合わせだからさ、まあ俺はもう爆睡ですよ。うん、そんなの。じじいだから。うん、でもさ、そいつ多分そっから作業したのが朝4時半ぐらいにさ、まとめたのを送っていくんだわ。でもさ、なんか、真面目だからちゃんとやってんじゃん。 うん、俺いい加減だからさ、適当にぶち込んだらさ、温泉行ってる間もうなんとなくできてんじゃん、データ
温泉から上がってた
温泉付きのさ、あの宿
だから、ティンキングが終わっててね
そう、それで終わって、うん、それはどこにいるんだっけ、ノートブック LM か、
はい、
Google 系でそれをやりながら、あの前回言ったあの GKTK スキームをクロードで相談たあのこう壁打ちしながら契約書作りながらチャッピーでギャラリーの次の企画をやるみたいな、なんか俺働きすぎじゃないかなと思ってきて最近。
すごいね、デュアルワークそこまででき
てでもさ、これなかったらできてないなと思ってて今、だからちょっと休みたいなっていうなんか
より忙しくなります
よね。忙しくなるよね、
すごい、わかります、
だって
できることが増えすぎてね、そう、待ち時間がないんですよね。
待ち時間がないのよ。
今までだったらね、あのデザイナーから1週間後とか上がってくる時間が秒速で上がってくるんです
よね。そうそうそうそう、
確かにね。
だからさ、もう生産、だからこれ気になるのはやっぱこの そうだから使えてるけど、なんか本当に頼むことなくなってきたなっていうさ、
うん、
その個人でコンサルやってる子も、まあ、だから相当いい時代だなと思うよね、彼からしたら。本当はで使ってるって言うんだけど、でもやっぱり人を信じないやってきてるから、今まで。その価値観だから、AI を信じてないね。
ああ。
一人でやってるから、じゃあ全部チェックしなきゃ気が済まないから。
なるほど。
俺大体、ポンコツ社員いっぱい抱えてきたからさ、なんか大丈夫なんだよ。
ああ、自分もポンコツですしね。
そうそうそう、だから、ポンコツだから、AI にチェックさせた方がいいや、みたいな。もう来たら AI 入れるみたいな感じになってくると、もうそもそもでもそれだったけど、今まではあ、もう別に頼むのをこっちでいいやみたいになっちゃうよね、エクセルワード使えてくるとさ。
いやー、となると本当に頼むものがなくなってくるっていう話か。
なくなってくるんじゃない、
ね、無理くり質問に少し戻してみて整理してみますけど、
利益効果と変わるのか。だから付加価値が、付加価値のある業務が付加価値を生んでるかどうかだよね、そのアイデアとかが。
そうだね、
うん、そのホワイトカラーで言えばさ、だってもう申告書チェックとかいらねえんじゃねえかなと思ってきて、もうだってむしろ見れるよね。
だからどこに付加価値を置くかというよりも、付加価値、うん、本当に付加価値しか残んないっていう感じなんです、
ね、なんかそういう感覚は してないかな。
いやいや、
なんか
そうですね、確かに、ね、
その頼まれたことをやりますみたいなことがないから、だからこのライティングをしますというか、なんだろうな、そのコピーライティングは分かんないけど、なんかそのコピーライティングしましょうっていう発想するやつは残ると思うんだけどね、まあそれも分かんない、あの代替される可能性はあるけどさ、そもそもの発想する起点になる人しか残んなくないかっていう危険性はあるよね。
そうですね、コピーライティングを発注する側は残るけどっていうことになっ
ちゃうんだね。だけど発注する側は、発注される側としたら、発注させるというなんかなんていうの、その向こうがないアイデアの提案しかないよね、と。
確かに。
まあそれもでもね、じゃあ聞いときますで終わっちゃうかもしれないけどね。
稼げるビジネスの定義はどう変わるのか。
だからさ、ライターとかもさ、やっぱ視点とかはさ、ないわけというかさ、なんか。
視点、
作家というかさ、まあ、作家もやや使うかもしれないけど、
うん、
あ、その視点でこの文章を書いてくるのねみたいなのをさ、
うん、
そのなんていうか、開発者の開発するできる、
まだアイデア側の方ですよね。
この文章をこういう方向で書いてっていうのはもうだって AI にできるもんね、うん、
プロンプト作る側ってことですかね。
そうそうそう、
うん、確かに、
なんかね、想定よりもすごいことになってきてるよね、という感じはあるよね。
今までそれは人間しかできない手作業レベル、手作業職人技だよねと思ったものが、思った以上に
ないよね、もう
できてるって感じですか、
ね、だってさ、それこそさ、そのいや、そのコンサルの方優秀なんだけどさ、まあ、やっぱ現場で紙出てきたのさ、うん、なんか前期こう客単価表とかさ見てやってんだけどさ、この写メ撮ってさ読み込ませりゃいいじゃんと思って、俺写メ撮ってたん、なんか そうなるよねって思うよね。
そしたら分析かけちゃう、
自動で分析するよねって、分析、
それだったら それを社内でやっといてもらって、出たもので喋った方が早いですよね。
そう、それを どう伝えるかっていうかさ、なんかお客さんも今 AI 使ってるからタスクとかもあんだけどさ、その優先度も決められんだろうけど、 なんか人間がやるからできないことというか、その時そのお客さんに言ったのは、なんかコーヒーがまずいって話と、事業が潰れそうって話を同じ軸で話してませんって、いきなりディスったんだけど、コーヒーまずくてもいいんで、客集めてくださいっつって。優先度そこしかないからって。
あ、問題の優先注意の話ね。
まあ、それももちろんね、AI でできるんだろうけど、なんかそこを差し迫っていくのは、ね、ちょっとイラッとされたけどね、うん、こっちの方がイラッとしてるからって言っといて先に。
先手で。
それで契約すんのかっていうね。どんな営業だっていう話。
まあ、ということですかね。うん、まあ、ちょっと実務的な話を踏まえた上でね、ご回答いただきましたので、参考に非常になったんじゃないかなと思いますが。
ね、いやでも。
いやそのぐらい衝撃って感じですかね。
もっともっと大きいんだろうね。
もっともっとですよね。
うん、まあ、楽しんでいくしかないよ。これを。
ということで。
乱世なんで。
この質問を踏まえてね、はい、回答か。何かありましたらまたいただけたらと思います。終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか。番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。